タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
ジャパンポッドキャストアワーズ2019ノミネート20作品が決定いたしました。
おい、今イエーって言おうと思ったんですけど、
はい、
何がイエーなんだっていうね、
あ、
どの立場なんだっていう、まあまあイエイ。はい、
はい、ジャパンポッドキャストアワーズというですね、まあ、今年から始まった企画なのかな、
そうですね、はい、
日本の、まあ、カジュアル音声コンテンツポッドキャスト、まあ、これあれかな、うん、ラジオ番組は覗いてるんでしたっけ、
ですよね、確かね、そう、なんかノミネートされてるものっていうところから、だからそこに入ってなければなんじゃないのかな、
まあ、次戦他戦問わずで、まあ、いわゆる、まあ、ネット上で流れている音声コンテンツ、まあ一番有名なのは Apple 社が出しているポッドキャスト iPhone で、標準アプリとして入っているやつですね。あとは、まあ、Android の方でも Google のポッドキャストがあったりとか、Spotify の、今はポッドキャストを積極的にね、配信してたりとか、あとはスプーンさんとか、ラジオトークとかね、まあ、いろんな、サービスでやってらっしゃる方いらっしゃって、まあ、そういうものの総合的な、アワードということで、実はね、タネラジも、次戦枠でね、次戦他戦問わずだったんで、次戦枠で出させていただいておりまして、はい、合計何個だっけ ?841 とかでしたっけ、作品数。
そうですね。
の、その中に、まあ。
エントリー投票数は、4638件。
そんなに？
エントリー対象は821作品。
ああ、なるほど。投票が4000ぐらい集まって、その中から、はい、まあ、作品っていうか、その、ポッドキャスト番組単位で言うと821番組ってことなんですかね。
はい。
なるほど。それが、まあ、そこ。
はい。
だから僕らがなければ、これちょうどいい820だったんですよね。
いや、僕らが。自分たちを中心に考える方法を、やっと見つけたっていうことでしょうけど、
僕らが出さなければ、この霧がいい数字になってた中の、この1がね、僕らの番組ということで、それは誇らしいことになって
る。そんなところに見出すかね、普通ね。
思っておりますけれども。
はい。
で、今回、20番組ほどが、選ばれ、821分の20ですよ。が選ばれて、うん、さらにこれからですね、はい、まあ、7名の選考委員の方による最終審査が行われ、対象1作品を4月10日金曜日の授賞式で発表いたしますということで、はい、ちょっとね、どういうものが選ばれるのかっていうものは楽しみだったりするんですけど、
うん、
まず僕一番驚いたのは、そこ821も、まあ、エントリーする番組だけでも音声あるんだなっていう、日本国内でね、あるんだなと驚いたんですよ、ね。
僕らがやってるぐらいだから、はい、数で言ったら本当はもっとめちゃくちゃあるんじゃないの？
そうそうそうそう。だからそんなに、まあ、YouTube とかね、考えたら、確かにそれに比べると音声コンテンツまだまだ少ないっていう話なのかもしれないけど、それでもなんかそのノミネートされている20作品とかプラスその推薦作品みたいな感じでこのアワードで紹介されている60作品ですか、見たら見てると結構そのテーマとか語ってる内容、うん、あとはそれぞれのパーソナリティの方のキャラクターとかもバランバランな感じで、あ、こんなに多様な世界がこうポッドキャスト界隈では広がってるんだなっていうの結構びっくりしたんですよね。全然知らないものが多かった。
自分たちがやってる割にはさ、
うん、
全くまあ聞、まあ少なくとも僕はもう全然聞いてないんで、まあちょっとね、20作品ちょっと気になったところ、例えばその歴史を面白く学ぶ古典ラジオ。
はい、一番最初にね、
非常に正しいよね。はい、めちゃくちゃ正しいなっていう。
正しいっていうか、そうです。聞きたくなっちゃいますもんね。歴史を面白く学べるんだったなっていうね。ね、
なんかまあ、YouTube でもね、歴史を学ぶみたいなのありますけど。あと、マーブル、こじらせ大人女子がリミッター解除で偏愛を炸裂させる。
上から順番に言ってても、
はい、佐野破壊系ほっこりトークバラエティ。
うん。
どうすか？どうすか？
ちょっとこの言葉だけだと僕ちょっとわからないですけど、でもこのなんかアイコンの感じとかすごい可愛いですよね。
ね、なんかちょっと、ね、第47回、美白と密室とポッキーゲーム。
うわぁ。
もう全然こういうので上がっちゃいますけどね。
疲れちゃいますね、これはね。何か出るかなっていうのは確かにあるかもしれないですけどね。 しかもこれそう、これ、あの、バイノーマル、バイノーラルマイクを使ってるっていう、その録音手法が結構注目されてることなんで。
聞いてないから申し訳ねえよ、本当に。あとは、なんか、まあでもこういうのもありますよ。ザ・ギルティ。三男性画祭をはじめ、世界中のアワードを総なめにした映画ギルティを、TBS ラジオとファントムフィルムの協力タッグでオーディオドラマ化。だからこれ、ラジオドラマってことですよね。
これなんかラジオエキスポでなんかブース出てましたよ、TBS ラジオのあれで。
そうなんだ。うん、いや、だから、まあね、その、800、数個がどういうものなのかちょっと全体像はまだ僕把握しきれてませんけど、やっぱこういうものもちゃんと作られ、うん、出しているんだなっていうね、こともあれば、エル歌舞伎の今日も10分おろし。いや、これはね、いや、正直もう本当絶対面白いじゃないですか、多分。
エル歌舞伎って芸人さんですよね。僕、なんか、
そうそうそう。
見たことあるぐらいかな。
そうか、ネタ知らないですか？なんか、ちょっとあの、説明をするのに、ちょっとそれ言わない方がいいんじゃないのみたいなことを言っちゃうエル歌舞伎さんですけど、
僕、はいはい、
絶対面白いと思いますけどね。うん、なんかね。なんか、まあ、だからこの、インディーズかそうじゃないかっていうあたりのラインをね、どう考えるのかみたいなところもありますけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっとあの、M1 的なね、あの、素人の人も入れるみたいなラインと、こういうプロが入るみたいなラインもちょっと見えたりもしたりとか。あと、これもすごいなと思った。奥地の声。Human Behavior in Deep Nature。タイトル通り、奥地にのみこだわった鬼ディープネタをこれでもかとぶつけてくるのだが、その男女デュオの語り口は、至ってクリーンかつ明瞭。
これ誰が書いたんですかね？これ推薦した方が書いたんですかね？
ああ、どうなんだろうね。ちょっとおすすめ回というのが、またぎ、秘められた儀式と掟で熊を狩る、東北のハンター集団。
この人しか語れないやつだ。
まあ、で、どういうね、取材されてるのか、こう、知って、で、その、なんか調べたのかちょっとわからないですけど、
うん、
まあ、ちょっとね、奥地の声、いいよね、なんか、いや、ほんと正しいっていう感じですよね。
僕、この中で全体で唯一聞いてるのが、
は
い、こんにちは未来っていう、テックはいいからっていうね、はい、佐久間由美子さんっていう方と、若林圭さんっていう方が、ああ、お二人でやって、まあもちろん、お二人とも、もうもともとね、雑誌の編集所やってらっしゃったりとか、今、いろんな媒体でエッセイ書かれてらっしゃったりするとか、まあお二人とも著名なお二人ですけど、そのお二人のなんか緩い感じなんだけど、うん、ちゃんとその毎回テーマを着て、特にアメリカに佐久間さんいらっしゃる方なので、普段は、そのアメリカの現場の、うん、今現在どうなってるのかっていうところのリアルタイムの、課題意識の話を聞ける結構貴重な場で、
うん、
僕は毎回その初回から聞いてますけど、すごい勉強させていただいてるものだったりするので、それが、うん、そうか、こういうところに入ってくるんだなっていう驚き、なんかね、もう完全にプロコンテンツなんですよこの番組は。
いや、だからさ、これは別にその、うん、プロとかアマとかっていうのはその、まあ、媒体が有料で作られてる、まあ、別で流されてるものはこっちで流されてるものじゃないものであれば、うんうんうん、まあ、普通に出ていて、
うん、
まあ、本当に、何でもありの、こう、バトルロワイヤル的な感じで、多分初回は行われたんじゃないですかね、うん。多分だからね、次回からは何らかのラインが引かれるかもしれませんけど、
うん、
ね、だからもう全員ライバルですよ。本当に。
なんかこの中でのね、その色としてのその AM 感があるのか FM 感があるのかとかも結構バランスを取ってる気はする感じはありますかね。ちょっとね、全体としても
。まあ、でもさ、なんか企画色っていう意味で言うと、うん、なんかやっぱ AM ってそんなにこう分かりやすい切り口っていうか、やっぱ人ベースな番組が多いから、なんかここまできっちり作られてるのっていうと、もう本当になんかむしろ FM っぽい感じとかは、ありますけどね。なんか企画が
農家の種とかね、ファーマーズ系ポッドキャストとか、多分これはやるなら FM なのかなみたいなとこはね。
まあなんて思ったり、だからまあね、ちょっと僕らみたいな何でもありとか、勝手にキャラクター推ししてますけど、僕らどうなんですか、実際問題ね。なんか何でこの我々のラジオ聞いてもらえるのかっていう意味で言うと、
ある種こういう何でもありコンテンツをやる、何でもありの音声コンテンツをやるのであれば、
う
その自分たちの今おっしゃったようにキャラ付けが必要で、例えばこのボイスイズバイエルガール、ミレニアル女子の脳内モニタリングみたいな、これ多分比較的何でもいろんな幅広いテーマで語ってる番組なんじゃないかなと想像しますけど、これとかもね、自分たち
をミレニアル女子っていうくくりはさ、
くくりつけ、かつ L ガール、L って多分あれじゃないですか、あの雑誌の L じゃないかな、
あの L なのかな、
違うのかな、
ちょっとこれだけ見るとちょっとわかんないけど、
うん、
え、じゃあその6さんは何になるの？あなた的には。
僕はあれじゃないですか。ゆとり世代じゃないですか。
ああ。じゃあ、ゆとりと絶望の地獄ラジオとかにすれば、もうちょっと聞かれるってことなのかな。
まあ、それがニーズがあるならね。ニーズない気はするんで。
いや、ニーズは多分ないのよ。どのラジオも多分ないのよ。いや、だって、ポッドキャストなんてニーズがあるわけないじゃん、そんな、そんな。
まあまあ、そう。いや、でも、うん、それぞれの番組においてはニーズがあるから番組になってんじゃないですか、多分。
いやいや、ニーズっていうか、やっぱ、
はい、
これはやっぱり、新たに立ち上げたっていうところだと思いますよ。本当にまあ、ニッチなところとかもあるかもしれないけど、
うんうんうん、
多分これが、今の YouTube みたいに、YouTube もさ、うん、必ずしもそれ見ないと困るものをみんな見てるわけじゃなくて、
はいはいはい、
何々やってみたとかはさ、まあ、うん、面白いからってことじゃない。だからやっぱ火がついたそのコンテンツというよりか枠組み自体に盛り上がりができると、あとそのチャレンジ精神みたいなこととか、うんうん、投げ込む力みたいなところを結構みんな受けて、
うん、
答えて切ってくれるってことも、あるんじゃないかなと思うんですよね。そのマーケティングってよりかは、やっぱエネルギーみたいなことで聞くのかなって思ったりするから、うん、だからこういうポッドキャストアワードっていうことをすることで、このポッドキャストの枠組み自体が盛り上がっていけば、うんうん、ある意味こう、エネルギーが集まってくるわけだから、
うん。
あとはそのエネルギーをどう今までにない感じで、でそれは、まあ、なんていうかな、YouTuber にタレントがなるイコール成功ではないと同じように、ポッドキャストも、まあ、誰がやるのかっていうよりかは、やっぱ企画ってことは結構大きいんじゃないかなと、理屈では思うんですけどね。
僕はそれが、なんか今回は半々だと思ったんですよね。
あ、そうだ。俺知らないからね、基本的に全員わかんないんだよね。キャラクターで言えばもう、全くわかんない。誰も。
キャラクター推しで言ってるのと企画推しで言ってるのとっていうのが、まあ、パッとこうテキストで見た感じでも、うん、半々ぐらいをちゃんとアワードの方が、意識して選んでる感じがしました。
例えば有名人っているのこの中に。
いると思います。それこそさっき言った若林さんとかもそうだし、エル歌舞伎さんとかもそうでしょ。
まあ、いや、エル歌舞伎は正直有名人ではないけどね。いや、俺は知ってるよ。俺は知ってるけど。
僕も知ってますよ、名前は。
あと、若林家も別に、まあ、有名ではないでしょ。知ってる人は知ってる
だろう。いや、有名ですよ。
いやいや、そのラインで言ったら結構変わっちゃうんじゃないの、まあ、その、俺知らないけど。
え、だって僕だって聞き始めたのは若林さんと佐久間さんのラジオだから聞き始めに行ってるんですもん、あれ。別にこんにちは未来というテーマでは言ってないですもん。
まあいや、もういいよ、ちょっと水かけみたいな話だから20作品中今2作はそうだけど、うん、ほとんどそうじゃないじゃないですか。
結構の割合そうなんじゃないですかね、多分。
だからあれ、だから有名っていうレベルが、その、うん、ね、その界隈で知られてる人がもしかしたらいるのかもしれないっていう話ね。
海外で知られ、僕が言っているその
人が出てる、その界隈で、
うん。
うん。いや、まあいいよ、どっちでもいいけど。
うん、
で、こうなんか、これは、聞いてみたいなとか、ありますか？もう我々はないですから、もう聞くしかないわけですけど。
そうっすね。何聞いてみたい。僕だから、こんにちは未来聞いてるのと、あと、これ聞きたいかな。オフトピックっていう、
はい。
現地、テックビズ情報を在米ベンチャーキャピタリスト視点からライトに直送する両ポジションプログラムっていうなんか、カタカナが多い紹介ですけど、その、現状、その、なんていうんですか、僕、昔はね、結構スタートアップ界隈とか興味を持ってずっとウォッチしてた時期があったんですけど、今、トントン離れてしまったので、ここら辺の話を音声コンテンツで気軽に聞けるならいいなぁと思って、ちょっと興味湧きましたね。
いや、でも、ちょっと、熱いよね、この表現が。もう、ほとんどわかんないけどさ。なんか、これ一度聞いてみたい感はありますよ、僕はもう。
まあ、これをご自身が書かれたらやべえなと思いますけど
ね。ポジションから切り取られた好奇心と予測含みの言説が貴重かつ新鮮って。まあ、これ誰かが書いてんだろうかもしれない、
ね。ですね。推薦文だけど、なんか、全体を通して、この紹介文のテイストが似てません？だから、これ、なんだろう、運営側の人が書いてるんですかね、この紹介文。
まあまあまあ、そうだろうね。そうだと思いますよ。
なんかすごいですよね。メルクマールとかなかなか、
だからこういうさ、なんか紹介の枠組みに入らない。
入らない。
なんてことのないやつはさ、
入らないわ。
箸にも棒にもなんじゃないですか。
入れてないっすわ、僕らの種ラジ。どうします？僕らの種。だからこれ、まあ、まずね、一通り聞くっていうのはそれぞれ、うん、まあ、タスクとして設けつつ、
タスクなのね、
今現在ね、どうですか、はい、どうしていけばいいと思います、種ラジは。これを、
まあ、とにかく、シンプルにまず聞き手のことを考えるっていう。まず、どうなんだろうね。全然わかんない。だから、まず聞いてみよう。そしたら、わかるよ。でも、なんだろうね。なんか別に聞き手のことを考えるっていうのはさ、うん、なんかその、間違えると、すごい重ねった気持ちになって、結局、うんうん、なんかこう、わけがわかんないことになるじゃない。
うん、
うん。FM ラジオの真似みたいなさ。さあ、皆さんお送りいたしました。今回で第1回となります。種ラジでございます。みんなの笑顔を本当に楽しみにしています。さあ、それではお聞きいただきましょう。みたいな。なんかそういう、なんかこう、形ばっかりやって。
口調
だけやって、中身がないみたいな。その、そういうことにもなりかねないけど、ちょっとそういう番組はないね。種ラジはそれできないですけど、
まあ、FM 感は出せないでしょうね。
あ、気持ちいい。FM、なんか、なんつうの。中身がないラジオって、ちょっと今んとこないね。わかります
か？いや、わかんないですよ。聞く側からしたら中身ねえなーって、15分ぐらい過ぎたなーみたいなのあるかもしれないですよ。
あるのかな。いや、なんかほら、真空みたいなラジオを、俺は本当は聞きたいわけ。
でも、真空みたいなラジオ、心にノミネートされてないでしょ、絶対。
いや、だから、それはもう見る目というか、聞く耳の問題じゃないですか。だから別にいいよと。俺らはここにノミネート、結果としてね、上がってこないけど、はい、これは斬新だっていうラジオを聞きたいところもあるじゃないですか。
それ誰にも聞かれないのもスッと
聞
く
のも
終わってくるんじゃないですか。
100マイルズ、100タイムス。これはなかなかちょっと聞いてないのに言うのなんですけど、面白そうだなと思いますね。
FM っぽいですよね。なんかこの写真の感じも含めてね。ちょっとファンキーモンキーベイビーズのジャケットみたいな感じもしますけど。
いや、この人が走るんでしょ？トレイルランナー、伊原さんが密着するリアルタイムドキュメンタリー。
リアルタイムドキュメンタリーってことは走ってる最中に話してるってことなんですかね、これね。
どこまでかちょっとわかんないけど、でもまあちょっとそういうふうな、彼に、別にまあ俺有名かどうか知らないけど、物語があって、その物語を前面に、まあね、その仮に普通に喋ってるとしてもですよ、なんかそういうことが、なんていうか、人生のタスクみたいなことをさ、ドンと前に出すみたいな、うん。やっぱりね、こう、自分を何らかの形で編集したとしても出している人が、まあ、聞かれやすい、分かりやすいっていう面もあるのかもしれないですね。エンジニアさんのラジオとか、ね。両方アプローチ
だと思うんですよね。本当にこういう路線で、人ブランディングみたいなボーンと出して、それをファンとなってもらって聞いてもらうのか、企画優先でこれに特化するっていうテーマで、まあだから僕たちも昔はイベントを種にするラジオみたいな、イベントにフォーカス、イベントあとコミュニティか、フォーカスして番組とか作ってましたけど、そこのなんか合致というか、ここの部分のファンの人は、聞いてくれればいい。だから例えば今だと、ドラマ語りのそのテレビドラマについて、語っているポッドキャストみたいなのって今んとこ、まあノミネートされてなくて、まあそもそも人数があるのかよくわかんないですけど、そういう路線に絞るとかね。
まあね、そういうものをもっと偏愛的にちゃんとやるっていうかね、なんかこう、結構引く時もあるじゃないですか。なんか、ということでまあね、ぜひ皆さん見てください、みたいな。そういうことを言ってもさ、別に、それは、ね、それはもう番宣とかの人は勝手にやりゃいいけど、別に僕らがそれやる必要ないみたいなこともあるから、
うんうん、
まあなんかそのもうちょっと誠実に、その自分が消費する側だという立場でさ、ちゃんとこう向き合えば、テレビドラマでも全然こう、ニーズが今はないかもしれないけど、俺掘り起こせるっていうか、うん、むしろほら、テレビドラマ見ない人でも全然楽しい方がいいじゃん。俺そういうのむしろ好きなんだよね。 なんか本体紹介してるんだけど、本体を知らなくても全然面白いっていう紹介番組とかの方がいいなとは思いますけどね。
僕一個思うのは、その聞いた後っていうよりも、聞く前のその説明とか、あとはタイトル付けとか、この番組はどういうものなのかっていうところからフックとしてしか入らない気がするんですよね。まず聞くまでのそのアプローチが大事で、で、この人の場合だと、生涯で100マイル100本完走を目指すトレイルランナーさんの話は、ああ、これは興味あるってなるんだけど、僕たちの場合だと結構まあ、回によって特集テーマを分けていったりするので、僕の一個の案としては、あえて、まあ昔一回やったことあるかな、種ラジ映画みたいな感じで、種ラジドラマなのか、もしかしたらドラマ種なのか、なんか番組を分けてしまうっていうのもありかもしれないなってちょっと思ってます。
もうね、毎日やるとかダメなんだよ、本当に。
いや、毎日やるのはいいと思うんですけど、それを、だから毎週更新、例えば火曜更新で、ドラマだけを語ってる番組があって、水曜更新で、イベントだけを語ってる番組があって、で、そう分け方を分けていくと、もしかしたら一つの番組にギュッとまとめるよりも、そのドラマの話だけ聞きたいとか、本の話だけ聞きたい、イベントの話だけ聞きたいっていう人、それぞれで、少しずつファンがついてくる可能性があるかもしれないっていうのはちょっと思ってるんですよね。
それは何、配信方法ってこと？
そうそうそう、配信方法の話です。この番組はドラマについて語る番組なんです。この番組は書籍について読書した話について話す番組なんです。この番組はイベントについて話す番組なんですっていう、まあ今だったら週7回やってるので、まあ全部分ける必要ないと思いますけど、ある程度でこう番組を分けてみると、それぞれで、まあ基本的にその、ポッドキャストとかも1番組フォローして、それが随時 RSS で配信される方法だったり、Spotify もそういう風になってたりするので、そういう風に分けていくと、もしかしたら、これだっていう人がフックで引っかかってくれるかもしれないなとはちょっと思ってるんですよね。
なるほどね。まあちょっと、俺、わかんないけど、まあでも宣伝とかはシンプルにあると思いますよ。うん、その、アイコンとかさ、コピーとかさ、
そうですね、そうですね。
喋ってる人の紹介とか、そういうのは、まあ、ちょっとね、なんとも言えないけど、ここに上がってる20個は、まあ、なんとなく分かったような気がする系のものではありますし、
まあ、でも、ちょっとでもやっぱり、分かんない感じもあるかな。
まあ、なんかでもね、その墓場のラジオとかは、アイコンとかやっぱ可愛らしいもんね。こういうのはちょっと聞いてみてもいいかなって、まあ。何にも知らなくてもちょっと思ったりはする。
逆にね、本気でレビューでカップラーメンインデックスはもうすごいシンプルなアイコンですけど、
そうそう、やっぱかカップラーメンがやっぱ熱い強いっていう感じも、
ね、なんか、うん、僕こういう感じ大事なのかもしれないね。で、僕らもできるその一個こうニッチなところなのか、ニッチではないんだけど誰も掘ってないところを掘るとかっていうのが一個フックになるような気はしてるんですよね、うん。
まあ、両方で別な、軸で言えば、うん、なんかすごくその、こういうね、まあ、アワードの中の20個を見て、いろいろこう学ぶってのもあるし、俺らの勝手感っていうのをちゃんと持っておくって両方あるよね。学ぶべきところは学びつつも、まあでもどっちなんだろう。今結構勝手に、もう調べましたらもう900回ぐらい我々やってるんで。
もう10回ですか。
自分勝手は過ぎたというところで、しばらく学んでもいいのかなともね、思いますけどね。
うん。まあそんな感じでね、まあ20個とりあえずありますか。まあ他のレコメンドも合わせたら60で合計80ぐらいありますから、聞けるところで気になったものをね、はい、随時聞いていって、ちょっとずつ勉強。まあ、もうその、まずその何て言うんですかね、そのさっき言ったみたいなそのタイトルとかテキストの見せ方、あとはその喋ってる音声の背景とかね、音楽流してる場合もあればそうでもない場合もあれば、なんかエフェクトかけたりもなんかするかもしれない、そこら辺もちょっと勉強できると良いかななんてことは思ったりはしますかね。
そうだね、
うん、
ちょっとあれでもアイコンちょっと直したいね、ちょっと、
うん、直しましょう、直しましょう。結構適当に作ったんで、うん、僕があれ、当初。
はい、そんな言い方しないでください。じゃあちょっと、
こだわりはないんで、
来週からは、世の中は全部、たたたたた、違うな、そういうんじゃないな。
どれを真似したんですか？どれかあったんですか？参考にしたやつが今。
いやいや、わかんないですけど、なんかちょっとほら、機材的な何かがあるのかなと思って。 じゃあ、一個ずつ真似していこうかね。じゃあ、とりあえず、L 歌舞伎さんの今日の10分おろし、絶対真似できないと
思う。そこ行きます。
絶対真似できないと思うんですけど。
L 歌舞伎さん
ね。いやいやね、ネタがやっぱちゃんとありますからね、
元芸人さんは、ね。うん、芸人さんはそこら辺ちゃんと台本やってますからね、きっとね。
はい、終わり。
うん。ということで、お送りしましてまいりました、ジャパンポッドキャストアワーズにノミネートじゃないよ、エントリーしたよっていう話をさせていただきました。
まあ、そういうわけでね、イベントやと、構成する人池田がお送りしております。世の中を何でも種にしちゃうというポッドキャスト番組、はい、種ラジでございました。はい、ということで頑張っていきましょう。ということで皆さんぜひこれからも種ラジの方よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それでは皆さんまたねー。